験がさ、終わって、まあ、早ね、一週間経ちましたけども、やっぱりね、まあ、緊張感あったと思うんだよね。その、宅建の試験があるまで。でさ、やっぱりそれがね、もうようやく解放されてさ、そうすると、やっぱりちょっと、体調崩すっていうかね、緊張感解けるとさ、体調崩すことってあると思うんだよね。で、まあ、今週、休みがありましたけども、なんか休みのためにね、なんかちょっと熱っぽいというか、だるいなっていうのはあって、で、今日も仕事終わってね、帰ってきたんですけども、なんかやっぱし、ちょっとだるいなと、ちょっと熱っぽいなみたいな感じで、ちょっと玉袋が伸びきってるなみたいなね、熱持っちゃってさ。そんなんありましてね、ちょっと私今日は鼻声かもしれない。ね。ちょっと熱出てるから、よくわかんないこと言うかもしれませんけども、まあ、ラジオをやってればね、どんどんテンション上がって、まあ、最後の方にはね、調子良くなってくるかと思うんですけども、まあね、なんだろうね、やっぱり、前もね、ありましたけど、昔ね、仕事を頑張ってる頃に、すっごく一年間頑張って、それで、年末、休みがね、少し、まあ、もらえるわけですよ。お正月ぐらいはね。で、そうすると、お正月、すんごい体調悪くなんだよね。一気にその疲れが出ちゃって。まあ、そんなんあるからね、まあ、体質なんでしょうということでね。まあ、明日はお休みなんで、まあ、ゆっくりしてね、ちょっと体力をね、回復したいなと思ってるんだけど、明日は明日でちょっとやることがね、結構あるかなっていうのもあるから、まあ、その辺もね、今日ちょっとお話ししていきたいと思いますんでね、今日もお聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんな感じでね、ちょっと体調悪いからか分かりませんけども、いつもなのか分かりませんけども、ちょっと舌が回らない、口が回らない感じでね、ちょっとおぼつかないところあるかもしれないんですけども、まあ関係ないですよ、そんなのね。やってけばね、できちゃいますからね。まあこれも私ね、ネットラジオを始めてもうそろそろ6年ですけども、一応休みなくね、毎週やってますからね。まあこの記録はね、なかなかね、途切れさせたくはないなと、ありますから、ちょっと意地になってるところあるからね、まあやってますけども。で、そんなんでね、今日はどんなお話をしていこうかというところなんだけども、まあ10月入ってね、私、まあ、そのテスト前でね、まあ、いろいろとやりたいことを我慢してきましたけども、まあ、テスト終わって、ね、やりたいこともある程度できるかな、ところで、今週はね、アニメをいっぱい見ましてね、10月頭から2014年秋のね、新しいアニメがいっぱい始まりましたから、これ我慢してたけども、ようやく、ね、時間がちょっとできましたからね、見まして。なので、まあ、だからといってもね、そんなに本数見てないの。だからまあちょっと軽くね、2014年秋アニメレビューなんかを軽くね、ほんと軽くですよ。こんな1時間2時間やりませんからね、30分ね、お時間いただいてやらせていただきたいなというところで、まあそんなんだから、まあちょっとお便りとかもね、いただいてますけども、アニメね、こんなん見たよとかね、こんなん良かったよとかね、いただければちょっと読んでいきたいと思いますからね、お便りお待ちしております。お便りの方は掲示板かメールで、で、掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその後というね、ところからいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらからですね。で、ホームページ、右上のところにメールフォームってありますので、そちらからでもメールを送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板、事前であればメールでいただければと思います。それでは、童貞ネットアットネトラジ、この番組は RH-3 の提供でお送りいたします。童貞ネットアットネトラジ。というわけで、本日ね、提供いただいております、提供者 RH-3 ということでね、ありがとうございます。まあ、この提供というのはね、まあ、パルね、ラジオ頑張ってるからと、ね、ちょっと応援してあげるよということで、ホームページのね、右側の方、 にこちらの方に童貞ネットへの募金っていうのがあるんでね、ここから Amazon ギフト券が送れますと。で、Amazon ギフト券をいただいたらですね、一応まあただもらっただけじゃね申し訳ないんでね、まあ宣伝とかあればさせていただきたいというところで、ね、今回、RH マナさんから、ちょっと宣伝のねちょっと内容もいただいてますからね、ちょっと読ませていただきたいと思います。DL サイトコムにて漫画を発売しましたので、ご興味ある方はどうぞご確認ください。タイトル膣破壊系女子2、あ、2だ、2だね、膣破壊系女子2、作 RH マイナス。あらすじ、主人公重北凛は、好奇心旺盛な女子高生。彼女の趣味は過激な G 行為。今日も彼女は刺激を求めて危険なオナニーを楽しみますというね、それで今回はね、内容としてはそんな彼女の恥ずかしい、嬉し恥ずかしい初体験のお話、一応前作を読んでいなくてもほぼ問題ない内容となっておりますということで、一応概要なんですけども、全50ページね、JPEG でね、でっかい画像でね、こちらの方は公開してるみたいで、この作品には以下の表現があります。苦手な方はご遠慮ください。流血表現、断面表現、性器破壊、子宮脱、ね、もうちょっと聞き慣れない言葉が多いですけどもね、まあやばそうな雰囲気はプンプンしてきますけども、サンプルで、冒頭の5ページをどんな感じの漫画か少し、わかるサンプル画像を数カット用意しましたので、ぜひご確認ください。ピクシブでは、冒頭の11ページまで読めるので、もう少しサンプルが見たいという方はそちらもご確認ください。ピクシブで RH マイナスでユーザー検索していただければ出てくると思います。現在 DL サイトコムにて販売中ですので、興味のある方はご確認していただけたらと思います。一応2014年10月22日の24時間ランキングで3位を、獲得しましたというね、そういう形になっておりますね。ありがとうございます。以前もね、あの RH マイナスさん、こうやってなんで漫画というかね、書いていただいた時にね、こうやって宣伝させていただきましたけども、それのね第ね、2巻というかね、2作品目が出たということでね、こちらご紹介させていただきましたけども、すごいね、前回ね、公開してからどのぐらい経ったかちょっとあんまり覚えてないですけども、そんなにイメージ的にはなんか結構早くね、出してる感じがして、コンスタントにね、頑張って書いていただいてるんだなぁと思って。で、一応これ、DL サイトコム、まあ、これは普通にね、検索すると出てくると思うんですけども、そこで、普通に検索窓でね、膣破壊系女子に、ね、数字の2ですけどもね、で、検索していただいても出ますし、普通に膣破壊、ね、まあ、膣破壊ってどういうことよってね、そんな履歴残っちゃうのみたいなね、まあ、完全に性癖とかバレちゃうかもしれませんけども、ね、膣破壊が性癖のやつっているのみたいな、わかりませんけどね。漫画の世界だからこそ許されるっていうね。で、膣破壊で検索するとそれで普通に出てきますから、そこからね、膣破壊系女子2をね選んでいただければ、一応お値段としては、税込み756円ということでね、絶賛販売中ですんでね、ぜひぜひ。で、俺もサンプルとかはね見させていただいたんですけども、まあグロいのかな、その可愛い子とそのグロさとのね、そのコラボレーションっていうね、まあ膣が破壊されちゃってそれ大丈夫なのってありますけどもね、まあ面白くね読めるし、あとエロくもあると思うのでね、ぜひぜひ興味ある方はね、こちら見ていただけたらと思いますし、あとはピクシブね、ピクシブっていう、まあなんていうの、絵描いたりとかしてそれを公開してるサイトがありますけども、ピクシブでも RH マイナスと、まあ、RH マイナスは、R、アルファベットで大文字の R と H で、マイナスはひらがなね、 RH マイナスとで検索してもらうとピクシブでも出てきますし、あとピクシブの方から多分、ブログとかもねリンクがあったので、そちらを見ていただくと面白いかもしれませんね、ということで、童貞ネットのホームページの方にもリンク貼っておきますので、左側のちょっと下行ったぐらいかなに、今月のおすすめ同人誌ということでね、こちら膣破壊系女子2、ね、2の方も貼っておきますので、 よかったら見ていただけたらと思います。そんなんで提供いただきましてありがとうございます。こうやってね、提供いただけるとね、本当に私もね、頑張っていかないとということでね、これちょっと宣伝ね、させていただきましたけども。で、自分もなんかね、宣伝したいよとか、あと、童貞ネット応援してるからね、パルナイトにお金をあげたいよとかね、そういうのがありましたらね、いただけたらと思いますんでね。これ童貞ネットホームページ、右側のところに童貞ネットの募金ってありますから、ここから、送れるようになっておりますんでね、ぜひ、もしよかったらね、送っていただけたらと思います。じゃあ、そんな感じですかね。で、あとじゃあ、もう早速じゃあ行きましょうかね。今日は、まあ、ちょっと手短に行きたいので、2014年秋のアニメレビューね、こちらやっていきたいと思います。で今回なんですけども、まあ、サクサクいきますよ。見たのがね、ちょっと溜まってたからそんなにさ全部見ようかなっていう気分にはならなくて、もともと気になったやつだけ見てるので、本数少ないです。まず見たのから言っていきますね。これねアニメ界いつも不評ですけども、でもこれは俺がちゃんとこういうことを今週したよっていうねお話しすると、今週アニメしか見てないんだから、これしか話すことないんだからっていう、ね、ことなんですけども、まずじゃあ一つ目から、テラフォーマーズ、ドンテンに笑う、愛天地無用、七つの大罪、ガールフレンドカッコ仮、弱虫ペダル、異能バトルは日常系の中で、ハイスクールセハガール、寄生獣性の確率、電気街の本屋さん、白箱、天城ブリリアントパーク、旦那が何を言っているかわからない件、俺ツインテールになります、ガンダム G のレコンギスタ、ガンダムビルドファイターズトライというね、この本数ですよ。であとは前期からね続いているもので見ているのはソードアートオンライン2と山のすすめセカンドシーズンと美少女戦士セーラームーンクリスタルと、まあこんなもんで新しく見始めたのは16本ねでございますんで、そんなに本数も多くないし、全部が全部20分とか30分のアニメではなくてね、5分アニメとかもちょこちょこありますから、まあまあその中でもね、まあ、継続視聴するのしないのってありますからね、まあそんなんで、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、もうサクサクいきますよ、ね、まあいいでしょう、いきましょう。一つ目テラフォーマーズ、まあこれはね、ヤングジャンプで連載していて、漫画大賞とかもね多分取ったことある、素敵な作品で、まあ違う惑星になんか生物がいるんでしょうよ、ゴキブリ的なさ、そいつをぶっ倒していくっていう、ね、そういうお話なのかな。まあそんなんなんですけど、1話だけ見て面白かったんですけど、まあ2話見てないんだよね。まあ別になんか原作が評価されてるわけじゃない、漫画大賞でさ、だからまあアニメになったらなったでそれはいいかなと思うんだけど、別に後でね漫画読んでもいいかななんてね思っちゃう部分もあって、まあ見てないんだよね1話で。でも全然漫画もアニメも多分面白いと思うので、まあ時間があれば見るかなというレベルでございますね。あと2つ目、ドンテンに笑う、こちらはちょっと期待していたのが、動画工房っていうねところが制作会社作ってるんですけども、まあ、動画工房1個前とか何ですか、マシロタン、ね、もう全然名前が出てきます、コベニタンは俺の嫁、全然思い出せないけど、まあそういうね動画工房っていうさ制作会社があって、結構なんだろうやっぱり丁寧に描いてるというか、キャラクターをすごく魅力的に見せるのがすごく上手くてさ、でそこが作るっていうからすごいちょっと期待してたもん。ただドンテンに笑うってどちらかというと女子が好きなタイプの、男がいっぱい出てくるタイプのやつなんだよなと思って、いやどうかなと思ったんだけど、1話だけ見て、でまあ面白いっちゃ面白い、普通に見れるしね面白いんだけど、でも俺たちが求めてるのね、俺たちが求めている、ね、動画公募頑張ってくれよっていうものにちょっと考えるとちょっと違うんだよなと思って、もっとなんか可愛い女の子をね出してもらえたら嬉しいなというところで、今回ただ見るものなかったりとか、あと女性リスナーとかいたらドンテンに笑うとてもいいと思うんだけど、 私はちょっと、2話以降は見ないかなというところで、次回の動画工房に期待ということで、全然今回も悪くないんだけど、まあ、俺は、ちょっと今回は控えて、次回まで、ちょっと動画工房熱をね、貯めておこうかなというところ。あとは、愛天地無用。これは何分アニメ ?3 分アニメぐらいだと思うんですけども、昔々、私が好きなブルーシードがやっていた頃、天地無用というね、作品も、同じぐらいに放送されていて、まあ、それが、まあ、天地無用なんだかんだでね、手を変え品を変えで、なんか途中途中、まあ、出てきてた気はするんですけども、今回はまた新しく、愛天地無用ということでね、これ5分アニメとかで多分50本ぐらいあると思うんだよね。だから毎日やって、ね、それで、まあ、5話でしょ?それが10週ぐらい続くと思うんだよね。それで50本。全50話ぐらいなんだけども。で、まあ、見ると、声優陣はほぼ変わってないのかな、昔の天地無用と。で、ちょっと一人、まあちょっと残念な感じ、まあちょっといろいろあって、ちょっとその人は、まあ今回ね、ちょっと声変わってしまったんですけども、まあそんなぐらいで、ほぼみんな同じで、ただみんな声優陣が、昔のその声の出し方を覚えてないというか、ね、そんなありましたけども、まあ回数を増やすね、重ねるにあたって、ついてさ、それでちょっと声戻ってきた感もあるんだけども、でやっぱしね、絵がね、天地無用というか、まあ俺がパッと見るとなんかエルハザードみたいな、ね、そういうなんか絵がちょっとあるんですけど、エルハザードって何みたいなあるかもしれませんけども、でそういうね、昔いいアニメがあったんですけどもね、まあそんなんで、で途中何話かな、5話ぐらいなって、最初は天地、その昔の主人公ねが、まあ基本的には出てるっぽかったんだけども、で俺これ見てなかったの、ずっと見てなかったんだけど、その5話になって、その昔のね、その出てきたキャラクターが出ますみたいなのがなんかあったみたいで、をちょっと見ようかなと思って5話だけまず見たの。そしたらその昔のね、俺が知っている天地無用みたいな、なんかいわゆるなんかラブヒナ的なさ、なんか男一人で女が周りにいっぱいいて、みんながその男が好きで、なんかわちゃわちゃやって最後にうるさいみたいなで終わるっていうね、そのパターンの天地無用がその5話では再現されてて、いやーなんか懐かしいなっていうね、こんなんだったなみたいな。で、あとその時にその出てくるキャラクターで涼子っているんだけど、宇宙海賊ね、涼子ね、まあいましたけども、それが、声優がね、折笠愛っていう人がやってるんだけど、折笠愛さんは、ブルーシードでいうところの竹内さんですね、片目が隠れたね、女性のね、キャラクターなんですけども、まあ、それとは違うね、この涼子っていうのがいてさ、それがまあ久しぶりのね、その涼子の声なんだろうけども、全然昔と変わんないんだよねと思って、なんかその声にツヤがあるというかね、いや素晴らしいなと思って、で動画とかコメント見ててもさ、ね、全然涼子変わってねえじゃんつってね、折笠愛さすがだぜっていうね、コメントがいっぱい流れて、そうだなそうだなと思ってね、そんなんで5話だけを俺は何回見たかってね、5、6回は見たね、普通にね。もう、いいなぁと思って。いや、もっと見たかも、10回ぐらい見たかもしれないぐらい、その話だけ見て。あとは、すいません、見てないです。ほぼ5話だけ見て。あとは、見てない。1話も、1話だけ見たか。1話見て、5話見て、なんか7話だか8話見て、で終わってるんですけども。だから、その、昔の登場キャラクターが出てきた回は、見ようかなと。思ってるんだけど、まあ、それ以外は別にっていうね、そんなに俺昔天地無用ファンってわけでもないからさ、俺の幼馴染がね、天地無用狂いがいましたからね、俺がブルーシード、そいつは天地無用っていうね、その二大巨頭はひどいねっていうありましたけども、まあそんなね感じでちょっと良かったので、昔天地無用好きだったよとかっていう人いたらね、ぜひサクサク見れますからね、おすすめかなと思います。あとは7つの大罪、これ結構今 CM やってるよね。で俺はマガジンね、立ち読みしてて、7つの大罪ね、よく毎週ちゃんと見てるんですけども、楽しく見れてますし、でアニメ化されるっつってね、なんかこの人の作品ってアニメ化されたの多分初めてじゃないかなと思うんだけど、昔ねジャンプでやってたライジングインパクトとかね、あとはサンデーでブリザードアクセルとかね、金剛番長とかいろいろありましたけども、まあ、今回アニメ化、ね、初だと思うんだけど、でどうかなって思ったんだけどさ、結構 いいというか、まあ、かなり良かったよね。面白い。原作見てても面白く見れるし、テンポもいいし、キャラクターの声も結構全部合ってるし、いいよねと思って。なので、7つの大罪は、なんだろう、本当になんか王道っちゃ王道なんだけど、外れないというか、おすすめできるっていう感じのアニメ。まあ、多分漫画になってくると、ちょっと好き嫌いはもしかしたらあるかもしれないけど、アニメに関してはとてもいいんじゃないかなと思います。なんで、なんか最近面白いアニメないかなとかね、なんか久しぶりにアニメ見ようかなとかっていう人いたら、7つの大罪はとてもいい作品かなと思いますからね、ちょっとおすすめかなと思います。あとは、ガールフレンド、カッコ仮。これね、まあ、ソーシャルゲームで、ね、すごい有名な作品だと思うんですけどもね、CM とかもよく流れてるよね。クロエ・ルメールさんのね、ちょっとなんか、クロエ・ルメールって言ってるのに、それをちゃんと聞こえないみたいなね、そういうのがありましたけども。で、まあ、これをアニメ1話見たわけですよ。クロエ・ルメールさんの声が、丹下桜さんなわけですよ。俺たち大好き丹下桜、ね、そんなに俺は丹下桜さんに思い入れはないけども、まあカードキャプター桜のね、桜ちゃんの声やってたりとかねありますけど、でこの丹下桜って人はまあ復活したわけだよね。結構その休んでた期間が長かったんだけど、そこから復活して最近ねちょこちょこまた出始めてはいるんだけど、正直復活してからの丹下桜ってなんか声が安定してないっていうか、ちょっとそのなんていうの、そうだね、ちょっと安定しないって表現が一番合うんだけどさ、その声が一定じゃないっていうか、音量だったりとかその高さとかわかんないけど、それがその安定感がない感じがしちゃう、ちょっとハラハラしちゃう感じの声だなっていうのが多かったの。だけど今回のガールフレンドカッコ仮のクロエ・ルメールちゃんの声当ててる丹下桜は、いや完全復活だなと思って、これはいい丹下桜と思ってさ、まあ、だけどじゃあガールフレンドカッコ仮は面白いのとか2話は見るのっていうと、まあ見ないんですけど、でもクロエ・ルメールちゃんを見るためにこれ視聴してもいいんじゃねえかと、ね、いう感じだから、あと声優陣が超絶豪華だから、その豪華声優陣見るためにね、これをご視聴するっていうのはとてもありかなと。だからもう本当に声豚を御用達アニメということで、全然なんていうの、なんかさ、その女の子が可愛いから見るとかさ、そういうね、アニメの見方するやつはクソだとかってあるかもしれないけど、このアニメに関してはそれでいいだろうというね、ところありますから、まあ、なんかね、休みの日とかで今日も見るアニメないなって時に、ガールフレンドカッコ仮、あ、これ見てなかったなってなったら、もしかしたら見ちゃうかもね。知れない感じで、別に、あ、なんか、そこまでストーリーががっつりあるのって言うと、そういうわけでもないから、まあ、1話見逃しちゃっても、また見始めてもいいかなっていう感じでね、気楽に見えるかなと。で、見たら見たでね、ブヒーつってね、声豚がね、発狂するかと思うんでね、まあ、とてもいい作品かなと思います。あとは、弱虫ペダル、グランドロード、ね、かな。これがね、新しく始まりましたけども、弱虫ペダルが、ね、前アニメやってましたけども、結構いいところで途中で終わっちゃって、そっからね、今回は2、なんで、第2期っていうのかな。最後なんか大会やってたんだけどさ、大会が3日間ある中で、1日目が終わったところで、1期目終わったんだよね。そんな終わり方ありますと思って。で、今回2期は、2日目からなのかな。まあそういう戦いをやっていって。で、まあまあ、弱虫ペダルはね、前回も全部見てましたし、私、自転車ね、乗ってたりしますから、好きにね、好きで見てましたけども、まあ、今回も面白く見れてるので、おすすめかなと。まあ、漫画でね、読んでもいいですし、で、アニメそんなテンポ悪くないから、まあ、1期からまた見てね、で、2期につなげて見ていただいても、全然いい作品かなと思いますから、女子にも人気あるからね、もしアニメ系ね、好きな女子と話す機会があるんだったら、ちょっと予習でね、弱虫ペダル見ておくのも、もしかしたら話のネタに、ね、なるかもしれないなと、そんな感じですね。で、あとは、異能バトルは日常系の中で。こちらね、 注目してはしてたわけなんですけども、なぜ注目していたかというと、ここの制作会社がトリガーってところなんだけど、トリガーは、まあ、前回は多分キルラキル、ね、キルラキルをやっていた会社、制作会社で、このキルラキルをやっていたこのトリガーっていうのは、もともとはそのグレンラガン、ね、やっていた、そのガイナックスでやってたんだけども、そこのチームが多分独立した中でトリガーっていうね、制作会社を作っての、まあ、アニメなんですけども。で、それが、ね、今回この異能バトルは日常系の中でというものを作ったということだったので、じゃあ見たいなとね。キルラキル見たらね、見ちゃうよ。だって、俺、キルラキルの三つ星極制服 T シャツ持ってるからね。まあ、そのぐらいは好きかなというところで。で、見たら、まあ、どうなんだろうね。とても面白いよ。面白いし、視聴確定なんだよね。継続視聴確定なんだけど、まあ、この間までやっていた、その、中二病でも恋がしたい。の、まあ、ちょっと、似てる感じだよね。言っても、ね。まあ、そんな、そうだね。だまあ、でも面白い。作品的にも面白いから、まあ、同じようなネタなのか？そうでもないな。本当に異能があるからな。ちょっとわからないですけども。でもまあまあ、中二病でも恋がしたいとかが好きだったら楽しく見れる。ただ、中二病でも恋がしたいみたいな、ああいうなんかちょっと中二くせえっていうか、ああいうのがちょっと受け付けないっていう人は、ちょっと見れないかもしれないから。まあそこはちょっと1話見るとすぐわかると思うんだけども。まあそんなんでね、楽しく見ていますから、ちょっとおすすめ、今期のおすすめっていう感じかな。あとは、ハイスクールセハガール。これなんか先週ちょっと話した気がしますけども、まあ、セガのねゲーム会社あるでしょ、セガ。ここの、まあ、今まで出したゲーム機、メガドライブ、セガサターン、ドリームキャスト、まあ、これが擬人化して、まあ、ちょっとお話し進めていきましょうっていうねやつなんだけども、これもね放送のその尺っていうのは短いやつなんでね、多分5分ぐらい、5分、10分ぐらいかのアニメなんでね、まあ更新したらねちょっと楽しく見れちゃうかなと思うんですけども、まあ本当に昔だ、多分俺世代ぐらいが一番面白く見れるのかな、それか俺よりもう一世代上、いやわかんない、難しいね。結局メガドライブ、セガサターン、ドリームキャストだから、俺の世代でメガドライブ持ってたやつっていうのは本当にドンピシャだと思うんだよね。そうすると俺の世代だとそのさ、大体ね、ゲーム機って、なんて3つぐらいしか、なんてピークないと思うんだよ。結局さ、俺たちもね、どんどん年取っていってさ、途中からゲームってしなくなったりする人もいるわけじゃない。そうするとさ、例えば最初はね、ファミコンやってて、スーファミやって、で、ニンテンドー64やって、ゲームキューブみたいなさ、あるけど、結局、じゃ、その、ファミコンからやってた人って、じゃゲームキューブまでやってたっていうと、多分言っても任天堂64とかね、ファミコン、スーファミ、任天堂64ね、だこういうなんか、ね、年代的に考えると3個ぐらいしかハードって経験しないもんだよなって思うわけよ。だからセガ最初から好きだったらね、メガドライブでセガサターン、ドリームキャストかなと思うんだけど、だけど。ちょっとメガドライブからでがっつり好きだったって世代になってくると、多分その前のゲーム機とかもやってたりとか好きだったりするかもしれないから、そうするとドリームキャストまではね、あまり触れてないんじゃないかなっていうところもあるからね、ちょっと難しいかなと、世代の方はね難しいかなと思うけども、まあ俺はメガドライブやってなかったけども、セガターンがもう本当にメインだったし、でドリームキャストも大好きだったから、セガサターン、ドリームキャストが好きだっていうだけでね、かなり楽しめるということでね、本当にセガ大好きっ子なんでね、まあそんなにね、そんなに好きなのって言うと、ちょっとにわかなんですけどってなるけども、セガサターンは本当にね、大好きな、ね、ゲーム機だし、実家帰ったらねセガサターン起動しちゃったりしますからね。でそんなんで、そのバーチャファイターっていうさ、セガが出したまあポリゴンのね、ゲームがありますけども、そういう世界とかにも、その擬人化したね、セガサターンちゃんとかが入ってってね、ちょっとアキラと戦ったりとかね、そういうのありますから、まあ楽しく、その辺もネタとしてね、面白く見れますし、セガ好きは絶対に見た方がいいんじゃないかなっていうね、 素晴らしい作品。ただセガ好き以外は見ても意味がわからないね。あの本当にセガサターンのハードでプレイしたことがある人じゃないと笑えないこととか、そんなんばっかりだから、本当に内輪でね、内輪で楽しんでる感じはありますけども、セガ好きはぜひね見ていただけたらと思います。あとは寄生獣生の確率、こちらなんですけども、まあ寄生獣ってね、昔から昔やってた漫画ね、ようやく今更ねアニメ化されましたけども、で今度映画化もね、なんかもう決まっているとかで、まあそれもありますけども、で寄生獣アニメ化どうなのってすごいあったけど、まあ結果1話見て思ったのは良かったよね。その主人公の絵とかも現代っぽくちょっとね変えられちゃったりとかして、こんなん寄生獣じゃねえよってねあったし、ミギーの声とか平野綾じゃねえよみたいなね、そういう意見も多々あったかと思うんですけども、全然もう主人公がなんかメガネかけちゃったりとかね、なよなよしてたりとかね、いろいろあったけども、そんなに気にならず、あとミギーの声も平野綾かよってねなってましたけども、でも1話全部見終わった後には全然平野綾で違和感ないじゃんとね、てか平野綾うまいなってね、そんな感じで、で2話3話見たかな、とても面白く、まあ、原作も知ってるけど、まあ、読んだのがすごい昔だからそこまでがっつり覚えてるかってそうでもないんだけど、まあ楽しく見れてるからテンポも悪くなくね、作画もいいし話もいいし音楽もいいし、まあ、結構ね安定して面白いかなと。ただグロいのが苦手な人は無理かもしれないけど、でもあのぐらいのグロさだったらそうでもないかなと思うから、おすすめの作品で、アニメねあんまり好きじゃねえんだっていう人いたら、原作すごい面白いから、原作見たことないって人いたらね、もしかしたらちょっと絵が少し独特な感じはするかもしれないけど、とてもいい作品だから、ぜひ1巻とか読んだらもうすぐ2巻3巻読みたくなっちゃうんじゃないかなと思うから、おすすめの、ね、作品でございますね。あとは電気街の本屋さん、こちらはまあいわゆる秋葉原とかでねやってます、その本屋さんがあるでしょうよ、薄い本をいっぱい売ってるねところとか、そこが舞台のお話っていうことで、まあ、そこで働いてる若い女の子とかね、若い男の子とか、そんなのがなんか楽しくね日常やっていきますという話なんでね、まあ2話まで見たけども、まあ2話でまあ私はちょっとお腹いっぱいになったかなということでね、まあ他にも見るアニメありますし、まあちょっと2話切りかなってところで、ただまあ普通に面白いし、そういう同人関係とか、あと秋葉原よく行くよとかねいう人いたらすごい楽しめるかなと思うから、そういう人はぜひね視聴していただいたらいいんじゃないかなと思います。あとは、次が白箱ね、SHIROBAKO、ね、全部ローマ字ね大文字で白箱なんですけども、期待してましたこちらね、制作会社 PA ワークス、ね、俺大好きな PA ワークス、ただグラスリップっていうのはなんだかわからないんですけどもね、そんなのはなかったんやって話なんですけども、まあ、このね2014年秋アニメの前に2014年の夏アニメっていうのがあったわけですけど、ここで俺が大好きなその PA ワークスがグラスリップっていうねアニメをね始めたんですけども、大爆死ね、俺の中でどんぐらい売れてるかどうかわからないよ、だけどそのなんていうの、俺もうこんだけ好きなんだって期待してたんだって、ある程度打作でもそうしたら見るよ、だけど見れなかった、3話ぐらいでね切っちゃったっていうねところで、まあその過去のね悲しい記憶なんですけども、で PA ワークス、これはトゥルーティアーズ、花咲くいろは、タリタリ、ナギのアスカラね、こんなの作ってる会社だからとてもいいね作品が多いので、今回も楽しみにしていたんですけども、この白箱はアニメの制作現場っていうかね、それのお話なのでなんか面白い、あまりそういう知らない世界だけども、専門用語とかそんなんか感じは結構チラチラ出てきはするんだけど、全然そのアニメの流れというか勢いというか、そういうのも見ていけばなんとなく分かってくるし、全然その辺は問題ないかなってところで、でキャラクターもなんかちゃんとねキャラ立ってるしね全部ね、で 多分前のグラスリップってキャラクターがそもそも可愛くなかったんだよね。それが良くない、本当に。あの魅力的なキャラクターをかけるね、そういう会社、制作会社なのに、グラスリップ可愛くなかったんだよ、古かったんだよね。20年前とかのなんかキャラクターデザインみたいな感じだったから、それも良くなかったかなと思うんだけど、今回の白箱キャラクター可愛い、ね、みんな可愛いし、あとなんか声もいいし、テンポもいいし、作画もいいし、楽しく見れるかなってところで、途中ちょっとなんか車乗ってる時はイニシャル D みたいになってるけども、まあ全然その辺も、まあ、ギャグとしてね、そういうお話の面白さもあるのでということでね。で、まあ、新人、そのアニメ制作会社のね、なんかそういう、人が一応主人公なので、まあ、これからどんどんどういう風に成長していくのかなとか、ね、そのありますから、まあおすすめね、今期おすすめ、ちゃんとおすすめできる PA ワークスの作品だなというところ。あとは天城ブリリアントパーク、こちら、継続視聴も確定してるんですけども、こちら制作会社が京都アニメーション、いわゆる京アニですな、こちらがやっているやつで、まあ京アニなんだかんだで外れないよねって思う。ただフリーだったでしょ、その水泳、男が水泳する漫画。まあ私そこあんまり興味ないんで見なかったんですけども、1話2話ぐらい見たのかな。でそっから見てないし、2期もね、1期2期あったけど2期も見てないんですけども、で今回天城ブリリアントパーク、いいね。意外とやっぱりなんかなんだかんだで京アニっていうか安定してるなーっていうところあって面白いな。なんかそのこの天城ブリリアントパークっていうその遊園地を、まあ、再建するって話なんだけど、再建するのが、まあ、高校生の男の子がね、あの支配人みたいになってさ、それで、支配人代行になって、でちょっと再建していくんだけども、まあ、これも結構ね痛快な感じもするし、でその中での人間関係だったりとかね、まあ苦悩ね、いろいろありますけど、まあなんかすごく面白く、でギャグも入りつついいバランスで描かれてるし、でキャラクターがやっぱし可愛いし、とてもいいかなと思うので、これはおすすめ。やっぱりね、なんだかんだで京アニってすげえんだなって思う。なので天城ブリリアントパーク、ぜひね、ご視聴いただけたらと思うところですね。あとは旦那が何を言ってるのかわからない件、これ3分アニメかな。で、まあオタクの男と結婚しちゃったね、女の子のお話っていうかな、まあ、その家庭のお話っていうかね、わかりませんけども、まあそんな普通に、まあ男は俺たちみたいなやつですよ、本当に。アニオタなのかゲイオタだかわかんないですけども、まあ、完全にオタク。なんでこの男と結婚したのかわかりませんけども、まあ妻は結構可愛く田村ゆかりが声を当ててますからね、とてもいいかなと思って、おっぱいも大きいと。でそんななんかラブラブイチャイチャ感をね出しつつもね、あのいろんな小ネタをね挟みつつ、まあ、大体だからそういう2ちゃんとか見てる人とかね、そういう人は、まあ、楽しく見れるかもしれないね。オタク気質がある人たちはね、そういう元ネタとかがいっぱい盛り込まれてるから楽しいかなと。でこれはそんなに俺あのいっぱいこういうの突っ込んどきゃ面白いんだろうって言って作っている感じはしないので、俺はそんなに拒絶反応今回これは起きなかったので、まあちょっと3分なんでね、第1話だけでも見てみると、あ、面白いかもしれないねってことで、サクサク見れるかもしれないからね。やっぱこうやってね、短い分数のアニメはね、ちょっとした、なんだろうな、その息抜きというか、そういうので見るのはね、とてもいいかなと思うからね。これもおすすめですかね。あとは、俺、ツインテールになります。これね、いいかな、どうかな、わからないんですよね。1話は見たんですけども、でこれガガガ文庫っていう、あの俺ガエル、俺の青春ラブコメがこんなにうんなかんなとかっていうのあったでしょ。俺も俺ガエルでちょっと略して喋ってるからいつもね、ちょっと正式名称もわからないんですけども、まあ同じねガガガ文庫だと思うんだよね。でそれのラノベが原作だと思うんですけども、これがアニメ化ということで、まあツインテールをねこよなく愛しているね主人公がいるんですけども、まあ、何か分かんない、そういうなんか、なんだろうな、敵っていうのかな、敵みたいなやつがツインテールをね、なんか 撲滅しようとしてるみたいなところでツインテール守んなきゃみたいな、そんなねよくわかんねえ話だなっていうねところなんだけども、前のねペンギン帝国が攻めてきた感じのねありますけども、なんだっけあれは、ね、美容室なんとかなんだっけな、全然思い出せないね。まあそんなねなんかいろいろアニメね前回ありましたけども、大ミダラかね、大ミダラみたいにさ、ちょっとそういうエロとギャグがね混ざったようなのと同じような感じでツインテールとギャグが混ざったような、ね、感じのアニメなんですけども、まあ1話は見て2話見ようかどうしようか迷ってるところなんだけど、オープニングの曲がとてつもなく良くて、内田真彩っていうさ、まあ、いわゆるね、マレイタソーつってさ、みんながさ、マレイタソー、マレイタソーって言ってるわけなんだけどさ、内田真彩さんが、オープニング歌ってて、ギミーレボリューションっていう曲なんだけども、これがね、とても良くてね、オープニング俺、多分、ほんとここ数日で20回ぐらいは普通にオープニングね、見てるんだけども、いや、いいなぁと思って。で、これ曲作ってるのが、ユニゾンスクエアガーデンの田淵さんっていう人で、タイガー&バニーのオープニングとか、ね、オリオンをなぞっちゃうやつとかね、あれ作ってる人なんで、まあ、この人結構アニソン提供とかしてるんだけども、やっぱね、曲がキャッチーなのとね、なんかとてもいいなってところあって、で、これがね、内田真彩さんの声とも合ってるし、曲、ね、歌とも合ってるし、とてもいいなと。いうところでオープニングをそんだけ見てると、あれちょっと2話見てみようかなみたいななってきてる自分がいますんで、1話で切ろうかなーって思ったんだけどね、ちょっと曲が良すぎてね2話見ようかなとなっちゃってるところがあります。なんでまあよかったら、まあ、1話見てでその後にちょっとオープニングを何回か見てもらえたらちょっといいかもね、知れませんね。あとはガンダム G のレコンギスタ、これどうですかと、ガンダムのね新作ですよ。ただ俺これ見て思うのは、俺ガンダムってあんまり合わないんだなっていうのが本音のところだよね。多分ガンダムのファースト、その初代のガンダムもゼータもダブルゼータもで、そっからねいろいろあって、例えば 08MS 正体とか、なんかポケットの中の戦争とか、ニューガンダムとかF91 とか00とかね、いっぱいありましたけども、であとこの間だとね、俺も劇場版でもちゃんと見ましたけど、ガンダムユニコーンねってのありましたけど、じゃあガンダム好きなのっていうと、そうでもないんだよなっていうのが正直なところで、ただガンダム自体は好きなの。ガンダムのアニメはそこまでグッとくるものがないというか、ね、こんなこと言うとなんか非国民みたいになっちゃいますけども、ただ俺もともとコミックボンボン読んでね育ってましたから、多分小学校何年生ぐらいかな、4年生ぐらいまではコミックボンボンだったのよ俺で、そっから5年生ぐらいからコロコロコミックに切り替わったから、もうそこまでは4年生ぐらいまではずっとガンダムだったんだよね。だから SD ガンダムとかね、その BB 戦士とか、そういうのをやっぱりずっと好きだったし、あとコロコロ、コミックボンボンで連載してた、そのガンダム F91 の漫画とかね、そういうの好きだったから、それはいいんだけど、ただなんかね、アニメ見ると、なんかそこまで、なんか毎週楽しみだなとか、グッとくるなとか、そこまでないんだよなっていうのがあって。で、それを踏まえてのレコンギスタなんですけども、そうでもないんだよなと思って。一応なんか第1話なのかな、第1話だかが、ちょっと時間が長い、50分だか60分だかあったんだか、それが第1回の初回放送は1話、2話、両方ともいっぺんに放送したのか分かりませんけども、まあそんなんでね、ちょっと2本分っていうか1時間ぐらい見たんですけども、面白いっちゃ面白いんだけど、そんなに来週気になるのっていうと、そうでもないっすみたいな、でそんなところがあってね、ちょっと悲しい。俺もちょっとガンダム楽しめる男になりたいんだけども、まあなかなかねってところで、でここでもちょっとオープニングの話になっちゃうんだけど、オープニングの曲歌ってるのがガルニデリア、俺この名前もういつになっても覚えられないんだけど、 これキルラキルのね、あのオープニングとかも歌ってたりしたんですけども、ガルニデリア、ね、覚えらんないんだよね。ただほんと出世したなっていうかさ、もともとニコニコ動画の歌い手の人ね、メイリアさんとトクピーさんですよ。トクピーね、わかんないですけどね、この二人でさやってるそのまあグループというかね、バンドでさ、でメジャーデビューして、でそれでさやってたわけなんだけどさ、でこれがとうとうガンダムの主題歌を歌っちゃうっていうね、すごいなと思って。まあもともとね、私メイリアさんの曲はね、歌ってみたわね、最初からね、最初に出した時からまあ注目されてたけどもさ、ニコニコ動画ではさ、そっからもずっと好きでね、聞いてましたけども、いやそれがなと思って、今じゃガンダム歌ってんだなと思うと、すげえ時代だなって思ったりとかして、で毎回毎回ね、ガルニデリア、あ覚えらんねえなーみたいな、そんななってますけども、まあそんなんで、まあ機会があったらな、一応その俺のね、アニメの録画してるやつにいます、録画の方にはガンダム G のレコンギスタまだ残ってるからね、見ようかなと思うんだけどね、どうもね、だったら、うん、俺ツインテールになりますのには見るかなみたいなところはありますね。であと最後、ガンダムビルドファイターズトライ、これは好きなんだよね。なんだろうね、ガンダムの本編はあんまりなんだけど、ガンダム自体はすごい好きなんだと思うんだよね。だからこのガンダムビルドファイターズって、まあ言ったらそのね、主人公たちがさ、ガンダム、ガンプラを作って、それを、そう、戦わせるっていうね、そういう話だから、ほんとなんか、俺たちが今まで歩んできたさ、世界っていうか、それが、なんか、こんなんだったらよかったのになとかっていうのを実現してくれてるようなアニメっちゃアニメなんだよね。俺たちの場合はさ、そのガンプラ作っても、やっぱし飾っておしまいとかさ、そんなんで終わっちゃったけど、これをやっぱし、自分で動かしたりとかさ、戦わしたいっていうのは、やっぱしあるからさ、でそういうのはさ、やっぱし昔は漫画でね、プラモ京志郎とかさ、あとは、まあ、ガンダムじゃないけどプラレス三四郎とかね、あったし、あとはなんかガンダムボーイとかね、あったでしょ昔ね。そういうのは楽しかったんだけどさ、でこれがねアニメででちゃんとね、そういうバトルをするっていう感じで、今回ね、前回のその一期のガンダムビルドファイターズ、これもとてつもなく面白かったんだけど、ガンダムビルドファイターズトライ、これもね面白い、本当にいいなと、期待なんで、やっぱり期待しちゃうじゃん、一期が良くてさ、で続編があるんだと、いいよ、期待通りだったね、よかった。なんかやっぱり期待しすぎるとね、後でちょっと辛いなってありますけども、全然ね問題なくいけましたから。まあそんなんで、でなんかコメント見るとね、エロいとかね、でかいとかね、そんなんがね、コメントいっぱい出てますけども、まあ、キャラクターがやっぱ可愛いからね、全体的にキャラ可愛いので、まあ、エロいし、ね、エロいキャラも多いし、あと、おっぱいでかい、ね、キャラも多いし、ということで、とてもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、そんなんで、で、一応今回、こんだけ見ましたけども、どれおすすめかなっていうと、そうだな、まあ、白箱、アマギブリリアントパーク、ガンダムビルドファイターズトライ、あとは異能バトルは日常系の中でかな、ね、そんな感じ、まあ、4つぐらいかなと思いますからね、まあ、あとはまあいくつかありますけども、まあ、この辺で、いいんじゃないかなと思いますね。じゃああと今期、まあ、続きでね、第2クール目のやつがあるんですけど、2クール目のやつはソードアートオンライン、ソードアートオンライン2、山のすすめセカンドシーズン、あとは美少女戦士セーラームーンクリスタルということで、まあソードアートオンライン2はね、話がね進まないんだよね。ちょ見てるんだけど、楽しく見てはいるんだけども、話が進まないのでね、なかなか、まあその辺はちょっとね、ちょっともどかしいところで、まあ見ていますというところで、あとは山のすすめセカンドシーズン、ね、これも全部で24話ぐらいなるのかな。で、ようやく折り返し地点来ましたけども、いやこれは毎週やっぱ楽しみですね。 で、この間はね、結構その、ホタルを見に行く回があったんだけども、ここでね、いつもの作画じゃなかったんで、全然作画が違ってさ、もうわかるぐらい、あれなんか今日、なんか違うなっていうのがあって、だけど、なんか作画が、なんか、なんだろう劣化したってわけじゃなくて、作画が変わっただけなんだよね。山のすすめの絵じゃねえじゃんっていうね、ところはあったんだけど、少しリアリティが出た感じがしたんだけど、なんでかなっていうと、その、やっぱホタルの回、結構ね、動くシーンが多くて、そのために、多分作画班変えてるんだよね。作画監督とか変えてて、すんごい動くの。表情一つも、もう、ガンガン動くわけ。だからすごくね、なんか、贅沢な感じだったね。で、それを、やっぱり作画がおかしいっていう人もいるんだけど、作画がおかしいんじゃなくて、作画が変わっただけでね。そんで次はまたね、次の回は作画戻ってたからさ、そういうすごい動くときに特別仕様でね、やってくれたんだなっていうふうに考えるととても良かったなというところ で、あとは、美少女戦士セーラームーンクリスタル。これ、毎週やってるのかなと思ったんだけど、結構なんか不定期だよね。1週間に1回出る時もあるし、2週間に1回しか放送されないとか、その動画配信されないのもあったりするからよくわかんないんだけど、一応ね、全部見ていて。で、一応最新話、アルテミスっていうね、白い猫が出てくるんだけど、こいつの声が本当になんかおっさんなんだよね。前の、そのオリジナルっていうか、その一番最初にやってた頃の、セーラームーンのアルテミスの声は、覚えてる。もうちょっと若いお兄ちゃんっぽい声っていうか、なんか変じゃなかったのよ。だけど今回のアルテミス、おっさんなんだよね。猫のちっちゃい白い、ね、可愛い猫なのにおっさんの声なの。これはきついよと思って、動画見てる人全員アルテミスの声はないっつってね、なってましたけどね。まあ楽しく、見ているけども、ただな、セーラームーンクリスタルちょっと作画がね安定しないんだよね。顎超とんがってたりとか、顔超長かったりとかね、いろいろありますけどね。まあ一応楽しくはね見ているかなと、そんな感じね。この辺で終わりにしておきましょうね、アニメレビューは。まあそんなんで、じゃあちょっとお便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム913番さん、おいおい、セガ好きなら、世代遡ってハード集めろよ。マーク3の北斗の剣やってからセガ語れよっていうね、お便りできました。ありがとうございます。いや本当にでも俺セガのなんかすんごい最初の頃の変なゲーム機持ってたんだよね。昔ね、昔俺が3歳ぐらいの時、幼稚園とかの頃かな。いや、うん、そんなぐらい、幼稚園、小学校、わかんない、幼稚園ぐらいかな、の時に、なんか昔変な番組、テレビ番組にさ、なんか出たことがあってさ、ね、何やってんだって話なんだけど、そこで、なんか出た景品だかで、ゲーム機もらったんだよね。それが、なんかセガのゲーム機もらって。で、それ家にありますけど、多分まだつくと思うんだけどね。その頃からのやつだから、それがマーク3だったかどうかはわからないんだけどね。ちょっと今度実家戻ったらね、ちょっと見ていきます。で、この北斗の剣の、多分マーク3だか、わからないけども、ゲーセンで北斗の剣が昔々あってさ、多分それはセガ出してたやつなんだけど、その北斗の剣2かなは、すげえやったんだよね。なんか昔、その、どっかね、ホテルとか、ね、旅行とか行って泊まったりとかするときに、ゲーセンあるじゃない？ホテル内にゲーセンとか、旅館内にゲーセン。そこに北斗の剣2あって、もうひたすらやってたね。そういう旅行とか行った時はやっぱしそういうところでケチっちゃまたあれだからさ、まあ、結構そういうゲーセンでゲームやらせてくれんのよ。だから北斗の剣2やりまくってたよね、まあ、そんなね、そんな素敵なね、セガの思い出。あとは、ラジオネーム915番さん、久しぶりに生で聞いているのに今日はアニメレビューの回か、残念だなっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そんな悲しいこと言うなよねえ。アニメレビューもね、少しためになる時もあるからね、聞いてね、いただけたら嬉しいね。でもこれでも俺からのね、アニメレビューの話終わりだからさ、あとちょっとお便りでね、ちょっとアニメ関係読んだらもうアニメ終わりだからさ、その他の話いっぱいありますからね、もうちょっと待ってね、切らないでね、もう少し待っていただけたらと思います。あとは、 ラジオネーム916番さん、セガ好きなら、ドリームキャストでネットつないでたんか、セガに金落とせねえ世代のセガ好き発言はムカつくわというね、お答えできました。ありがとうございます。そんなこと言うなよってね、あのドリームキャストはそれはネットつないでたけど、でもあの頃の世代はさ、昔はねこうやって今フレッツ光とかさ、なんかケーブルテレビとかさ、そんなんで常時接続できますけどね、高速で。昔はないんだから、テレ放題の時間にしかつなげないよ、23時以降ね。だからその時はつないでましたけども、まあそのぐらいだよね。でもつないで何したのっていうと、何したんだろうね、あのサカツクの大会に出たりとか、あとはバーチャロンやったりとか、そんな感じで、ね、イサオネットみたいなね、まあ懐かしいんですけどもね。でもいいじゃない、好きだったんだってね。まあ好きなのは好きなのでね、ちょっと勘弁してほしいなというところでね。まあそんなね、俺ぐらいのね、にわかセガ好きでも楽しめるアニメだったからね、ハイスクールセハガール、ね、ぜひセガ好き、俺よりも好きだよっていう人見たらね、もっと楽しめるんじゃないかなと思って。なんか出てくる人はセガのね、ちょっと社員の人の声だったりとかね、そんなのもありましたからね。ソニックチームの人かなね、あれ中さん、ね、が声当ててるっていうようななんかコメントもあったんですけども、まあそんなね感じです。あとはお便りいただいているから、ちょっとねアニメ関係読んでいきたいと思うんだけども、ラジオネームがどれかしら、ラジオネームかすかさん、今期アニメも3話まで一通り見たので簡単にピックアップしてみます。二期もののログホライズン、山のすすめ、チャイカ、フェイト、ベルトファイターズはどれも安定して面白いので、割愛。個人的に、二強は白箱と七つの大罪です。白箱はアニメ制作の現場を書いたらそれがそのままドラマになりましたって感じの内容です。12話アニメで、2回も総集編を挟んだガルパン、ガールズ&パンツァーね。ガルパンの水島努監督自身の実体験、かっこ白箱も同じ監督ですを再現してるのは、再現したのかは分かりませんが、放送締め切りまで間に合うのかという話など妙にリアリティがあって作品に引き込まれてしまいました。最初の1話冒頭あたりでは微妙かなと思っていましたが、1話後半から2話3話、のある意味怒涛とも言える展開は必見だと思います。24話構成らしいので今後どうなるかは分かりませんが、3話時点では、今期個人的ナンバーワンですね。7つの大罪は、王道的冒険アニメといった感じでしょうか。ライジングインパクトの、鈴木これなんて読むんだい、鈴木なんとかさん、中央の王と書くんですけども、あとダーカーザンブラックの、岡村天才、ガンダムユニコーンや進撃の巨人の BGM の沢野ひろゆきさんが、関わっている鉄板作品だと思います。原作、既読ですが、原作の魅力を十二分に発揮していて、オリジナル展開で引き伸ばしもないため、原作未読でも既読でも見応えは十分な作品です。両作多いので2つに絞りましたが、イノーバトル、セハガール、コックリさん、ガロ、バハムートも見る価値ありかと長文失礼いたしました。秋久さんとのアニメレビュー楽しみにしていますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。今回ちょっとね、見てる本数もちょっとあんまり多くなかったんでね、今回一人で終わらしちゃいましたけども、まあ次ね、冬アニメとか結構良作だったりとかね、豊作だったりとかしたらね、またちょっとやっていきたいかなと思っておりますので、まあ、今回はちょっと秋久さんいませんけどもね、まあそんなんで、レビューいただきましてありがとうございます。でやっぱりまあ見てる人はね、まあこういう意見になってくよね。その白箱、あと7つの大罪ね、まあおすすめできるよね、面白いと思います。まあ俺がね、言ったレビューよりもとてもいいレビューかなと思うからね、こっちを参考にしていただいてもいいかなと思いますんでね、もしよかったらやっぱしこの2作品とかはね見ていただけると面白いかなと思いますね。じゃああと今日ちょっと喋りたかったこといくつかあるんですけども、そうだね、ちょっともうなんか鼻が詰まってきてね、ちょっと ちょっと鼻声になってきちゃってますけども、今週はね何やったかなっていうと、童貞ネットのねオリジナルグッズをね、なんかノベルティみたいなの作ろうかなと。なノベルティだとね、まあ普通にみんなにプレゼントってなっちゃうんだけど、まあグッズ作って売ってお金もらってウハウハっていうね、そういうのをねちょっと試みようかなと思ったんですけども、で一個思ってたのが、童貞ネットティッシュを作ろうと思ってたの、ポケットティッシュだけど、やっぱりさ、ティッシュってさ、ポケットティッシュって中にその印刷された紙が、ね、差し込まれてるやつっていうのとさ、ダサいじゃん。やっぱりそのティッシュのポケットティッシュのその袋のそのフィルムの方に直接印刷してる方がいいじゃんっていうねところがあったんだけど、このフィルムに印刷するってなると、まあだいたい見るとね1万個単位になっちゃうの。1万個はさすがに製造してもらってもってなるじゃない。じゃあこれどうすんですかって、家のどこに置いとくんですかってなっちゃうから、ちょっと無理だなと思って、ですごいね、少なくやってくれるところでもやっぱり1000個とかが一番少ない数なの。だけど1000個とかで発注するとポケットティッシュ1個あたり30円ぐらいするの。そんな高いティッシュってあります？って、コンビニで買ったってね、5個とか10個とか入って100円じゃないですかみたいな。まあそこまでは言わないかもしれないけども、でも最低5個入ってさ100円で売ってるものじゃない、ポケットティッシュなんて。それがさ原価で1個30円でしょ。だから、いやそうするとなと思って、例えば3つにして100円で売ったって高いなって思うし、さらにここから送料かかるんだよね。だから送料込みで300円とかで、じゃあ俺プラスいくらになるのっていうと、いやトントンじゃないですかみたいな。送る時のさ資材とかもあるからさ、いや300円でトントンみたいな。でも箱を開けてみたらポケットティッシュ3つしか入ってないんだけどみたいな、何これみたいになるじゃない。ちょっと現実的じゃないかななんて思って。だけどその童貞ネットって分かるようなものでさ、グッズ作ってさ、みんなが持っていられるっていうのを考えると、ポケットティッシュぐらいなんだよなって思うの。他のものは、あ、ポケットティッシュ結構しまってるわけじゃない。で使う時も別に手に持って紙出して、ですぐポケットしまっちゃえばいいから、なんか普通に持ってるだけだけどね。でそれをちょっとドキドキしながら使うのも面白いわけじゃない。だけどさ、他のグッズだとさ、どうしても人にバレちゃうじゃん。これバレると結構きついじゃない、童貞ですみたいなさ。だからそうするとね、ポケットティッシュあたりが一番いいのかなと思ったんだけど、なかなか難しいなと。そんなのをね、ちょっといろいろ調べたりとかしたりとか、あとはそうだな、ホームページ制作というかブログをねちょっと今週は作ってて、まあ私もさ、なんとかしてネットでお金を稼ぎたいというところで、まあいわゆるアフィリエイトブログ的なものを今週はずっと作っててね、でなんか1週間過ぎちゃったなってところでさ、まあそんな感じですかね。またちょっとその作ったりとかしたら、ちゃんと完成したら、まあちょっとラジオでも言ってこうかなと思うんだけど、言ったらね、みんながその広告とかねクリックしてくれるかもしれないからさ、一応言っといた方がいいかなみたいなところで、まあそんなのを作ったりとかねしてましたというところ。じゃあそんなんでね、ちょっとお便りもねいただいているから読んでいこうかなと思うんですけども、どれかな。ラジオネーム、910番、羊ガエル水族館さん、パルさん、ここ最近ずっと根を詰めて頑張ってたし、この辺でちょっと休むといいよ。就職活動があるからそうも言ってられないのかなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ就職活動もしなくちゃいけないなって思ってるんだけど、まあリクナビとか見るじゃない。でもまたね、どんな仕事がいいのかなみたいな、ね、そっからまたなんかいろいろ悩み始めちゃってね、ちょっとね、ちょっと困っちゃうんだけどさ。でもね、こうやってなんかずっとやりたいなーとか思ったことをずっとやんないでさ、ちょっと勉強してたところもあるからさ、まあいろいろとちょっとやらなくちゃいけないことも増えてね、まあゆっくりもしていられないというところで、だからちょっとね、熱っぽいですけども、明日とかもね、 そろそろ iPhone6 か。ね、その辺にちょっと機種変更してこようかなとかね、思ったりとかしてますんでね。まあ、ここもね、ちょっと迷ってんだけどね、iPhone6 にするか、iPhone5S にするか。まあ、そこも迷ってるんですけどもね。まあ、その辺もあるし、それ、ね、交換しに行くでしょ？で、あとは、自転車屋さんに行って、冬でね、ちょっと自転車乗るとき寒いから、ちょっと手袋買ったりとか。まあ、あとは、もう、秋でね、着る服なくなってきて、なんか T シャツぐらいしかないからさ、上に着るもんねえなと思って、これも買いに行かないといけないとかね。ありますけどもね。まあ、なんで、明日ちょっと、早めに行動して、で、まあ、夜はゆっくりね、しようかなと思っております。
童貞ネットアットネトラジ。
それでは、お別れのコーナーをね、やっていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、喋れなかったこととかね、あといただいてるお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども。じゃあ、早速ね、いただいてるね、お便りから読んでいこうかな。ラジオネーム、ブッス嫁ニコラインさん。パルさんこんばんは、今日はパルさんにどうしても紹介したいポッドキャストとパーソナリティがありメールしました。このポッドキャストは、僕が人間関係に悩み、どうにか解決のヒントを探そうとネットを迷走している時に偶然発見したものです。その名も AV 人生相談。 AV 解説者は新生童貞の岡田レタス先生です。パルさんと違って本物の童貞、その童貞による童貞らしいおすすめアダルトビデオの紹介。この番組はパルさんの心の、これことに線って書いて何て読むんだっけ、いつもね分かんない、古線だっけね、読めませんけども金線でしたね。全然読めないね。この番組はパルさんの心の金線にも触れると思います。またパルさん最近のおすすめ AV 動画の紹介も聞きたいです。アドレスをコピペしておくので、ぜひお暇な時に聞いてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。これはね、掲示板の方にいただいてますから、URL ね、載ってますんでね、もしよかったら皆さんもね、クリックしていただけたらと思うんですけども、いいね、こうやってね、本当の童貞のね、方が、そういうお話をされてさ、そういう視点でね、やっているってなると、まあ、俺みたいなにわか童貞がね、まあ、どうこう言える立場じゃないですからね。全然俺はちょっと説得力ないからね。なので、あまりね、私、おすすめビデオとかも紹介できないんですけど、最近はどうですか？そんなに、ないんですけど、最近ただ、同人誌というか、ね、好きな、その、同人作家さんっていうのは、これ、鈴月クララさん。ね。こちらの作品が好きです。ね。このぐらいしか言えないですよ。僕みたいな、ね、にわか童貞だと。ね、もう AV とか、もう恐れ多い。ね、3次元の女とか恐れ多いから、やっぱし、2次元。ね。っていうことでね、そんな、ね、鈴月、ね、涼しいに月に、クララ、ひらがなね。もうこちらの方の絵がとてつもなくエロいなっていうのを、やっぱ最近再確認したかなっていうね、ところでしたということでね。ちょっとお時間ね、ある時に私もこれちょっと聞いてみたいと思いますからね。ちょっと、この、なんだっけ、AV 人生相談ね。これね、ちょっとね、聞きたいと思っております。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム、いっぱいおっぱいさん。前回ね、前々回ぐらいですか。前々回、3週間前ぐらいかな。私にボディーブローのね、お便り、ちょっとくれた方なんですけども、読んでいきたいと思います。21日ぶりに聞いてみた。何も変わっていなかった。幼稚な思想、不快な声、30過ぎの大人のものとは思えない強烈な自意識。この人間はこんなラジオを続けて一体どうなることを期待しているのだろうか。とにかく全ての面において気持ちが悪い。吐き気がする。そもそもこの小太りの負け組ブスは一体どんな育てられ方をしてきたのだろうか。一体何をしたらこんなダメな人間が出来上がるのだろうか。そういうことを考えているうちにだんだんこいつの魅力に気づいてきた。何の意味もないラジオを何年間にわたって続けているということは並大抵の人間にできることではない。しかも話を聞いている限りでは 決して悪い人間ではなく、ダメ人間なりに精一杯頑張って毎日を過ごしているんだということが伝わってくる。パルさんは最高の人間です。これからも頑張ってください。卑屈なアンチに負けるなよっていうね、お便りできました。ありがとうございます。これですよ。この3週間かけたネタね。もうさ、いいよそういうね、3週間前にこのボディ打たれて俺がグロッキーになってるね。これもさ、このね、3週間経ってからこういうお便りをね送るためのネタじゃない、変な話ね。まあね、ちょっと時間をかけたね、とてもねいいお便りでね、ありがたいなと思うんですけどもね。まあそんなんでね、応援してくれてるっていうことなんでね、ぜひこれからもね、聞いていただけたら嬉しいなというところで、ただね、ネタとはいえボディはあんまりね打たないでいただけると嬉しいなと思うんですけどね。でもまあまあしょうがないね、やっぱし半年に一回ぐらいね、ちょっと叩かれるね、その時期はありますから、そういう時にね、ちょっとまたね、お便りいただけたら嬉しいかなと思っておりますね。アンチにね、負けずにね、頑張っていきたいと思います。あとは、ラジオネームマックユーザーさん。やっとカンコレのアカウント取れたけど、2年近く待ってたから、すっかり熱が冷めちゃった。パルさんのカンコレ情報があれば、やる気が出るんだけどな、チラチラっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あと2ヶ月待ってくれ。で、2ヶ月経ったら俺も、ね、カンコレ情報をね、流せるぐらいの熱が出るかと思うからね。それまではちょっと、まあ、アカウント取れたから、ある程度はね、進めておいて、で、そこから、12月中旬ぐらいからかな。まあ、一緒にね、頑張っていけるような、ね、そんな、ちょっとお互いがやる気出るようなね、感じにね、ちょっとカンコレやっていけたらなと思っております。ありがとうございます。あとは、ラジオネームキョロマルさん。パルさんこんにちは。いつもラジオを聞かせていただいています。私事ながら9月から就職して働いています。バイトなどをしたことがないので最初はきつかったのですが、最近少し慣れてきました。上司の行動や意見にムカつくこともありますが、なんとかやっています。あと話は変わりますが、パルさんの童貞ネットのホームページってレンタルサーバーってやつですか？よくわからないのですが、最近自分のホームページを持ちたいなぁと少し思ってまして、その辺も聞けると嬉しいです。では、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいね、お仕事始めてね。やっぱり人間ね、何か仕事をね、するってとてもいいことかなと思いますからね。まあ、9月から仕事をしているということで、まあ、上司のね、やっぱり発言とか行動っていうのは、まあ、なかなかね、理不尽なこともありますからね、ちょっとイラつくところもあるかと思いますけどね、まあ、頑張ってね、働いていただけたらと思います。で、あとは、ね、そのなんかホームページをね、ちょっと自分のものを持ってみたいなっていうお話なんですけども、一応童貞ネットは、レンタルサーバー借りて、で、あとドメイン取ってね、運営してますけども、まあレンタルサーバー、まあいろんなのあるけども、エクスリアね、エクスリアね、っていうところの俺サーバー使ってるかな。で、あとは、コアサーバーっていうところも使ってるのと、あと今回そのアフィリエイトブログをちょっとやろうと思ってまたサーバー借りて、バリューサーバーっていうね。で、あとは、もともと他に借りてたので、ドメインとかだとムームードメインかバリュードメインで、あとはロリポップっていうねサーバーも借りてますね。サーバー俺4つ借りてんだよねと思って。で、その中で、ロリポップはもう使ってないんだよね。なので、でもなんか、無駄だよね。3つも4つもね。1つでいいじゃんって思うんだけどさ。なんかちょっとタイミングがね、うまく合わなくてね。ちょっと、全部合わせることができなくて、バラバラになっちゃってる部分あるんですけども。まあ、そんな、年間でね、その、まあ、おすすめとしたら、コアサーバーのミニタイプっていうのが結構おすすめかなと思うんだけど、多分年間で3000円いかないぐらいでレンタルサーバー借りれるから、まあそんなんで作ってみるのも面白いかな。ドメインとかもね1000円ぐらいで取れるし、でドメイン取るとね、好きなさ、なんとかかんとか .com ってあるじゃない。まあこの童貞ネットだと童貞 .net ね、このドメインで好きなメールアドレスとかも作れるから、 だから、ラジオ、アットマーク、ドーデイ、ドットネットとかさ、普通じゃ取れないような、そういうのも取れるから、それをね、普通にメールとして使えるからさ、そういうのも楽しいかなと思うから、ホームページ作るついでにね、メールとかもそういうのでちょっと取ってみると面白いかなと思います。で、あと作るんだったら今はね、なんだろうな、ワードプレスっていうやつで、まあブログとか作るのがいいかなと思うから、ちょっと調べてもらうと、ね、結構いろんなところで載ってますからね、わかりやすいのもありますから、そんなね、導入してみたらいかがかなと思います。あとは、ラジオネームマックユーザーさん。パルさん、宅建試験お疲れ様でした。合格してるといいですね。どうでもいいけど、週に4日も休ませてくれるとか、めちゃくちゃいい会社ですね。っていうね、いただきました。ありがとうございます。そうね。なかなかそんなに休ませてくれないと思うんだけど、やっぱし、派遣会社っていうのはね、派遣で働いてると、この辺が結構融通が効くというか、まあ、職場的にって感じかもしれないけどね。前もって自己申告しとけばね、問題ないっていうのと、まあ、あと、有給休暇。ね、有給消化は特に、本当に忙しい時期は無理だけども、そうじゃなければ大体普通に取れるからね。で、今回、まあ、普通に平日2日休みの会社だからさ。で、土日ね、じゃ今回休んで、ちょっと4日休んじゃいましたけどもね。まあ、ありがたい。ね、だからこそ、派遣のうちにね、宅建を取っておきたいなってのあってね。まあ、そんなんで、まあ、受かったらね、その職場とはさよならしようとは思ってるんですけどもね。まあ、そんなんですね。あとは、ラジオネーム、ベルさん。宅建試験お疲れ様でした。やるだけやったのなら、あとは野となれ山となれって感じで気楽に過ごしてくださいね。パルさんのラジオはよく言えば、ソにしてやだが火ではないといったところでしょうか。決して洗練はされてないが、言うことをコロコロ変えたりせず自分なりの価値観を持って生きている感じがしますっていうね、お答えできました。ありがとうございます。まあそうね、意見がブレることも多いですけども、まあブレると言っても根本がブレてるんじゃないからね。根本はなんか変なこだわりがあるからさ、そこはブレないけども、なんかね、他のことはね、ちょっと周りのものはちょっとブレブレになったりとかする時もありますけどもね。まあその辺のなんか根本がね、皆さんに伝わっているとね、とてもいいかなと、嬉しいかなと思いますんでね。まあこの調子でね、俺のよくわかんない価値観ありますけどね、まあそれをね、ちょっと発信していけたらなと思っております。じゃあ、あとね、いただいているお便り、こちらがね、RH マイナスさんね、今日ちょっと提供いただいてます。 RH マイナスさんからもちょっとお便りいただいております。パルさん、パルさんは結構リスナーからの説教を気にしているようですが、パルさんはクズでヘタレで底辺だからこそいいんです。しかもそれを包み隠さず赤裸々に公開しているところがすごいんです。自分もクズなので、パルさんのようにクズだけど悩みながら前向きに生きる様はとても励みになります。たまに変なこだわりさえ捨てれば、就職も嫁も子供もすぐにできそうなもんなのにと思うことがありますが、パルさんが成功してしまってはラジオの面白さが半減してしまいそうなので、あえてそのこだわりを続けてほしいです。あと、パルさんのラジオに対する姿勢は大したものだと思います。1回目から聞いてますが、記憶が確かなら休んだことがない、なかった気がします。趣味なのにストイックすぎだろと突っ込みたくなるほどです。トークも上達してるし、ラジオのネタを捻出するために休日を潰して行動していたり、なんというか偉いです。その他の、全部ヘタレで、半端でもが、その他は全部ヘタレで半端でも、ラジオに対する情熱だけは本当に素晴らしい。まあ、リスナーの説教でフルボッコにされてへこんでいるパルさんの放送もそれはそれで楽しいので、たまにはいいですけど、自分のように毎週楽しみにしているリスナーもたくさんいるので、くじけそうになったらそれを思い出して、ずっと放送を続けてくれたら嬉しいです。それではこれからも頑張ってください。自分もパルさんのように情熱を持って作品を書けるように頑張っていこうと思います。あと、童貞ネットのオリジナルグッズはパルさん監修のオナホがいいと思います。作るの大変そうだけどっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ、こんなね、Amazon ギフト券もいただいて、さらにこんな温かいお便りもいただいてというね、ところで本当にね、頭が上がらないんですけどもね。まあ、そんなね、まあ、ところで、 私ね、こうやってちょっと、まあ、頑張ってね、ラジオやっていて、それをね、楽しみにしてくれる人がね、一応いるっていうことでございますんでね。まあ、当分はね、やっていきたいと思うんですけども、なかなかね、やっぱしこうやってやってると、本当にこんなんでいいのかななんて思う時もあるからね、ちょっと今年は難しいかもしれないけど、来年あたりね、もうちょっとこのラジオパワーアップできるようにね、ちょっと私、修行を積みたいなと。ね、ちょっとそんな計画をね、少ししてますからね。まあ、その辺もね、お楽しみにしていただけたらと思うので、まあそんなんでね、ちょっとまたね、こちら RH マイナスさん、ちょっとせっかくなんでここでね、またちょっと宣伝だけね、しておくと、膣破壊系女子2、ね、これDL サイトコムにてね、絶賛発売中ですんでね、もしよかったら皆さんね、ちょっと検索してね、見ていただけたらと思いますね。もう、ちょこちょことやっぱりスポンサー様をね、持ち上げていかないとね、やっていけませんからね、ありがとうございます。ということでね、まあそんな感じですね。じゃあ、あとね、いただいてるお便り、ラジオネーム、ラジオネーム、馬太郎さん。パルさんこんばんは。達見お疲れ様です。私は37歳で、既婚者子持ちです。正直、仕事に疲れたのでドロップアウトしたいのですが、子供がいるのでそうはいきません。パルさんは転職するとしたらどういう業界を考えていますか？というね、お便りだけまして、ありがとうございます。そうだね、ドロップアウトしたくてもね、37歳で妻子いたらさ、ちょっと厳しいよね。既婚者子持ちね。まあなかなか一人だったらね、ちょっと半年ぐらいゆっくりしようかなってね、自分探しの旅にとかね、まあ可能っちゃ可能だけどね、実家に戻ってとかね。でも子供奥さんいたらもう無理だからね、それはね、ちょっとそこはね、ただ逆にそれがあるからこそね、頑張れるってのもあるじゃない。一人身だからさ、やっぱしさ、ちょっとドロップアウトしてもいいかなって。って言って甘えちゃう部分があるかもしれないけど、やっぱり子供と奥さんいるからこそね、ちょっと頑張ってね、やっていけるところもあるから、まあそれはそれでね、どっちがいいとかないと思うんですけども、で私ね、やっぱり転職にしないといけないかなと思うんだけど、ちょっと今週思ったのは、せっかく宅建ね、受かったのであれば宅建業界行かないのももったいないかなっていうのもちょっとあるかなっていうのがあって、で、あと俺、引っ越しが好きだから、引っ越し好きだから、賃貸とかはね、結構お話とかできるかなって、まあ、多分その辺の人よりは、多分引っ越し回数多いからね、2年に1回してるからさ。まあ、そういうのもあるから。あとそうすると、ただ、ね、難点は、車の運転がちょっと怖いと。ね、もう事故りそうだと。あとは人の顔が覚えられないと。こんなんあるんだけど、そうするとね、おのずと導き出されるのが、まあ、なんかネットでの不動産。だから、不動産サイトの運営会社とか、そういうところがいいかなと、ちょっと思ってたりはしてさ。まあ、ネット好きだしね、ネット好きっていうか、まあ、そうだね、ネットの申し子だからね、私。だから、そんなのやるとちょうどいいんじゃないかななんて、ちょっと思っているところは最近あるかなーっていうところですね。またちょっとどういうところにね、行きたいかなってあったらね、ちょっとまたお話はしていきたいと思います。あとは、ラジオネームリンゴさん。パルさんこんばんは。宅建お疲れ様です。それと遅くなりましたが、300回おめでとうございます。最近アニメや漫画を読んでいると、すぐに涙が出てきてしまいます。最近だと弱虫ペダルの回想で泣いてしまったりします。パルさんはそういうことってありますか？あと、最近2年間やっていた、パズドラをやめました。ランク400に達したので、一回やめて他の趣味に時間を使いたいと思います。パルさんも一度やめてみてはいかがですか？というね、お答えできました。ありがとうございます。そうですね。パズドラランク400になってやめちゃうっていうね。まあ、一回やめるってね、別に消すことはないと思うからね、残しておいて、で、まあ一回ね、一時休止的なね、ところでいいと思いますけども。まあ、ちょっとね、パズドラはね、ちょこちょこね、やっていくのがいいかなと思うから、本当に趣味っていうほどね、まあ、結構ランク400だと、結構やり込まないと400ならないと思うんだけど、まあ、そこまでしないでも、まあ、なんかね、ちょこちょこと新しいダンジョン出たらやるとかね、まあ、そのレベルで楽しくやっていけるんじゃないかなと思うからね、まあ、そこまで時間使わずにね、パズドラやっていくのはいいかなと思いますけども、あとは、最近のアニメとかね、そういう漫画読んで涙が出てしまうと。なんかありますかって話なんだけど、 今週あのピアノの森っていう漫画、これずっと読んでるんだけど、で今までの、ね、出た本も全部持ってるんだけど、これの最新刊が出てさ、でそれ読んでてさ、ちょっとね、あのうるっとしちゃうところはあるかなってところだけど、まだ漫画じゃ泣かないね。アニメは泣くところもあるかもしれないけど、その最近で一番ね、あの新しいものだとアイドルマスターの劇場版とかさ、泣いちゃいましたけど、だからやっぱりアニメになるとさ、ちょっと表現がね、そうなんていうの、想像力って部分で見ると漫画の方が かなり上なんだけどさ、でもやっぱし感情にね訴えかけるってものになっちゃうと、アニメやっぱし音楽と声ねと絵、これが全部入ってるからさ、これはやっぱし来ますよねってところでね。なんでまあラジオネームリンゴさんね、アイドルマスター見たら泣いちゃうでしょっていうねところあるかと思うんでね、まあよかったら、俺まだねアイドルマスター買ったはいいけど見てないからね、今週でもねちょっと時間ある時見ようかなと思っております。あとは他にいただいてるラジオネーム伝説の勇者さん、パルさんこんばんは。先週のポッドキャスト聞いたよ。まさか試験があんなにいいとは思わなかったよ。すげえな、かなり見直した。ほぼ同い年の底辺同士だから触発されそう。もし受かってたらアマゾンギフト券、500円分送るよ。大丈夫、マイナス77万がマイナス77万500円になるだけだから、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございますね。ちょっと頑張ったんだよね。まあ頑張ったし運も良かったっていうのはある。ただやっぱり頑張ってなかったら運が良くても点数いかないっちゃいかないから、まあ頑張ったんだなっていう風に思ってもらえると嬉しいかなと思いますけども。でね、やっぱりこうやっているでしょ、俺と同い年ぐらいのさね人で、俺みたいなさちょっと底辺生活してる人いると思うけど、まあそういう人たちもね、ちょっとこういうので触発されたりとかあるかもしれないからね。まあでも何したらいいかってちょっとわかんないね、正直。あの俺はたまたま宅建受けようと思って受けたけど、でも何したらいいかとか努力の方向性とか結構判断つかないよなと思って。だって俺だってこれで宅建もし受かっても、今さっきねその宅建とかその不動産のねネット関係とか不動産サイトとかのところ行ってみようかなとかってちょっとあるけど、でも結局その車運転できないしたくないとかあるから、実際の不動産業界とかっていうのは、不動産会社とかは多分勤めらんないと思うし、そうすると結局ね、なんで取ったのってなるし、なんかね勉強してもさ結局意味ないからさ、努力の方向性間違ってんじゃないのってなるかもしんないから、なかなかどういう風にね努力していったらいいのかなってわからないけどね。なんかこれっていうのはね、もし見つかったらさ俺たち結構頑張れるじゃない。だけどそれを見つけるまでが大変だからね、なんとも言えないけども、まあみんなそんな中ね底辺でもがいてもがいてもがかないとね、そっちのなんか間違った方向にもいけないし合ってる方向にもいけないから、まあ諦めないでちょっともがいてね、あこれからもねみんなで頑張っていきたいなと思っております。であとは、ラジオネーム、912番さん、パルさんこんばんは。宅建なんやかんやでお疲れ様です。結果の報告及び来年以降の進路について期待してます、というねお答えいただきました。ありがとうございます。そうね、12月の3日に発表だから、まあそっからどうするか、まあ落ちたら落ちたでどうするかだし、受かったら受かったでその後にあの講習があるんだよね。あの口が臭いわけじゃないですよね、いろんなちょっと勉強会みたいなのあってさ、だからそれにもちょっと行かないと、その宅建ね、せっかく試験受けたのにさ登録とかできないともったいないからね、それもちょっと一緒に受けちゃおうかなとは思ってるんですけども、まあその辺も12月3日以降のね放送でちょっとお話ししていきたいなと思っております。あとはラジオネームさくらさん、パルさんこんばんは。宅建試験すごくいい結果になりそうで本当に素晴らしいと思います。ただパルさんが喜んでいるところに不合格通知が届くのではとちょっと不安も。来期のアニメはハードディスクがぶっ壊れたせいで、今期のアニメはハードディスクがぶっ壊れたせいで録画失敗したものが多かったので、とても参考にさせていただきますというねお答えいただきました。ありがとうございます。そうだな、宅建の合格はな6割7割 降格してるんじゃないかなと思ってる節はあるんだよね。だからここで落ちてた時、まあそのね合格ラインが34点で俺の点数が33点だった時とかね、あとは合格ラインが33点でこりゃやった受かったと思ったら俺のケアレスミスで32点だった時とかね、もうそういう時は結構がっつり来るかなと思うけど、まあ受かってることを祈ってね、まあ12月3日までね頑張っていきたいと思います。あとはあとはね、ラジオネーム917番さん、オリジナルグッズが、ポケットティッシュとかアイデアがチンプだなっていうね、お答えできました。ありがとうございます。まあね、そうは言っても童貞ってバッチリ印刷されたものをみんななんか表に持てるっていうと持てないでしょと。そうするとじゃあどのぐらいのものだったら持てるっていうとポケットティッシュレベルなんだよ。まあ、家のね自分の部屋に置いとくだけだったらいいよ。だけどなんか持ち出したりとかしてっていうんで使うってなるとポケットティッシュぐらいじゃないって思うんだけど。であと先日私ポケットテンガね、これちょっとレビューさせてもらいましたけど、ポケットテンガをね童貞ネット監修というかその童貞ネットバージョンみたいな作れたらそれはすごい面白いなと思うんだけどさ、この間ポケットテンガ3つ種類があるんだけど、ちょっと3つね全部まとめて買ってきて今2つ使ってますから、もうまたちょっとしたらねこの辺のレビューもしたいと思いますからね。どうでしょうかね、テンガさん童貞ネットとコラボ、何のメリットもテンガの方にはないからね、俺にしかないから何とも言えないんですけどね、まあ、そんな本当はやりたいのはポケットテンガネット童貞ネットバージョンみたいなでやりたいですけどね。このシリコンのさ素材でこういう形とかさ個人で作れんのってちょっと難しくないですかと。でこういうのなんか製造できますとかっていう会社に勤めていらっしゃる方ね、ちょっとジョークグッズねぜひコラボで作らせていただけたら嬉しいなとね思ってるんですけど、私その辺の人脈全くないしね知識もないんでね、どうしていったらいいかわからないんでね、そんなアダルトオナニーね業界の方ね、もし聞いていたらねちょっとお知恵を貸していただけたら嬉しいかなと思っております。あとはラジオネーム918番さん、俺印刷屋の営業してるから相談あれば聞くよ、ノベルティだろ、いくら出せるの、予算で作れるものを教えてやるよってね、いただきました。ありがとうございます。そうだな、そのロットをさ1000単位にしてほしい。まずね、だいたい1万単位なの。だけど1000単位にしてほしくて、で1000単位で1個あたりまあ20円ぐらいにしてくれたらありがたいなと。20円だったらさ5つティッシュ入れてさ、でまあ原それで原価100円じゃない、で送料が U パックU メールみたいな、これ多分170円ぐらいで送れるから、で箱代とかそういうのを入れて30円だとして300円でね原価で出せるじゃない。だから販売を500円にして1個売ったら200円俺儲かるみたいなねところにできればさ、さすがにでも500円払って届いて開けたらティッシュ3つはきついでしょ、ティッシュせめて5個欲しいでしょ、あと昔作った俺のその童貞ネットの名刺も入れるからさ、したらまあ1個売れると200円ね、ちょっとしょっぱいところありますけども、まあ皆さんのねそういう大事なお金をそっからねちょっと回収していきたいなとねところもあるんだよ。そんのぐらいだとだから1000個で20円、1個20円だと2万円だよね。2万円でティッシュ10個、そのフィルム印刷ってやつだよね、できないもんですかね。フィルム印刷難しいんだよね、結局フィルム一遍に全部印刷しちゃうからかなりの量になっちゃうんだよね。だから正直1000単位1000ロットとかっていうのも、あ1ロット1000個っていうのも本当にかなりすごい、本来できない話だと思うんだけどね、うまくやってくれてるところがあってさ、たださやっぱし1万個になっちゃうと置くところないからさ、昔俺が通販やってた頃に在庫の山だったからさ、もうあれも嫌なんだよね俺正直。もう周りを見てもさ段ボールの山だったのよ。もうあの生活戻りたくないからなるべく少なくしたい。だから1000個とかねでなんとかね、だから2万円、2万円じゃ難しいよな、その半券代とかもあるからさ、 まあ、ちょっと難しい。半券ってか、その、半作ったりするんでしょ？そういうのもあるから、まあ難しいかなと思ってるんですけども。まあそんな感じ。で、あとは、ラジオネーム。そうだな、他にいただいてるのは、どれかな？まあそんな感じかな。あとちょっと今日ね、他喋りたいことだけサクッと喋って終わりにしたいと思うんですけども。まあそう。さっきのちょっと iPhone5S か6にしようか迷ってるって話なんだけど、なんで迷ってるかっていうと、俺指が超絶短いんだよね。手のひらはそこそこ普通の人の大きさあるんだけど、指がちょっとね、人より第一関節ぐらい短い気がするんだよね。だから、指がね、iPhone4 でも、ちょっとその一番離れた対角線上みたいなところに親指持ってこうとするとギリギリなんだよね。だから iPhone5S でなんか無理やりね届くみたいなところだと思うんだけど、6にしちゃうとこれはちょっともう届かないんじゃないかなと思って。で、別にパズドラやったりとか、あとツイッターつぶやいたりとか、その辺は全部下の方のディスプレイ使ってやるからそれ問題ないんだけど、上の方ね、例えばなんか戻るボタンとかさ、そういうのがさ一番端っことかにあったりすると、この辺持ちにくいのかなーってのあったりとか、あと今もその角張ってるでしょ、あの iPhone5 とか iPhone4 ってさ角張ってるから、なんかちょっと引っ掛けて使ったりする部分あるんだけどさ、でも6になると丸みを帯びてるから、なんかその指に引っかからないんじゃないかなってちょっと怖さもあったりするんだけど、どうかなみたいな。まあちょっと明日ね、携帯ショップ行ってね聞いていきたいと思います。もうなんだかんだこうやって調べてる時間が一番もったいないっていうかさ、どんだけ調べてんだよってね、ところなってますから。だったらもう考えずに機種変しちゃった方が良かったんじゃないのっていう、あるんだけどねっていうね、ところ。あとはラジオネーム921番さん。ティッシュいらねえ。500円とか自分なら買うのかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。買わないよ。買わないけどさ、ねえ、どうよ。だって、無理じゃん。だ、本当はよ。本当は1個10円とかで作れたとしてよ。ね、大量生産すれば10円とかさ、もっと安くできるけど、10円とかで5個とか入って、それで原価50円じゃない。それを200円で売るんだったら俺はいいと思うよ。普通のコンビニとかね、100円ショップで買ったら100円だけども、まあ、5個で200円だったら、まあいいかなと。まあ、300円でもギリ出すかなと。ね。例えば、俺がすごい好きなさ、ね、ところのものだったらね、買うかなと思うけど、500円高いよね。でも、送料あるじゃん。だ、送料なかったらいいよ。300円とかでさ。だけど、送料あるからな。例えば、ね、毎週1回じゃ、池袋で何時から何時まで売ってますから買いに来てくださいと。ね。5個で300円です。それはちょっとできないでしょと。恥ずかしいでしょと。なんだあれになるじゃない。あいつなんかティッシュ売ってるぜ。しかも童貞って書いてあるみたいな。プゲラーみたいになるでしょ。それ難しいからさ。まあ、いつか俺がなんかそういうイベントとかね。そのなんかあるじゃない。コミケみたいな。そういうのに参加した時に、一緒にね、ティッシュ売ったりとかできるかもしれないけども、送料を考えると500円しちゃうんだよね。送料が憎い。ね。ところありますけども。だから、まあ、いかに原価をね、下げることできるか。あと、送料が170円がかかっちゃうから、どうしても。そうすると、やっぱり単価の安いものを売るとさ、変な話、その、商品よりも高い送料になっちゃう可能性があるからね。そこが通販難しいんだよなって、昔からちょっと頭悩ませてるところではあるんですけども。まあ、そんな、ね。あとは、最近ね、懸垂日々やってるんだけど、本当にガタイが良くなってきてね、職場とかでもね、あれなんか、そんなにガタイ良かったっけみたいな話になったりするんだけど、もう肩周りが結構ね、がっしりしてきて。だけど、そこは筋肉つきつつもね、お腹のね、脂肪が全く減っていかないで、なんかむしろ増えてってさ、昨日体重計乗ったら63キロあったんだよね。やばいと思って。なんかピーク来るなと思ってさ、このままだとね、人生初のね、65キロとかあるかなみたいなところあって、まあそんなんでちょっとダイエットもしないとね、いけないなとちょっと思ってるんだけど、やっぱりね、太っちゃう理由としてはさ、 1日の消費カロリーよりも摂取カロリーがかなり上回ってるっていうのは自覚できるレベルなんだよね。なのでまあね、その辺ねちょっと考えてね、ちょっとダイエットもしないといけないなと思うんだけど、ダイエットはなかなかはかどんないからね、筋トレをして燃焼力をね上げていこうかなと思っている感じかな。あとじゃあ最後ね、読んでいこうかな。ラジオネーム922番さん、自分が買わないと思うものは売れないでしょ、しかもそれで金儲けとかクソでしょっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんです、クソなんですっていうね。いやまあさ、こうやって例えばよ、こうやって童貞ネットのなんか募金とかでね、お金くださいとね、アマゾンギフト券くださいと、でもそれだとちょっと抵抗あるでしょうよとね、であればね、何かグッズを作るから、グッズを買うことでね、お互いにね、俺もね、なんかグッズ売ってるしお金もらってもいいじゃんみたいなさ、でみんなもね、物買ってるし、まあちょっと高いけどね、募金だと思って買ってもいいじゃんみたいな、その辺のお互いのなんかすり合わせみたいなところで買ってくれたら嬉しいなとね、金儲けたいなみたいなさところもあって作ろうかなと思ったんだけど、いやさすがに俺もね、高いなとは思ってるから、実際これでは売れないよね、売れないけど、実際に作るってなった場合はこんな感じに現状なっちゃうなってところで、正直ティッシュは難しいと思ってます。だから他のものをねやろうかなと。本当はもっとね、だから300円ぐらいで売れたら、俺だったら買おうかなと思う。ただ500円は買わないねところあるから、ただ300円だと作れないっていうのがあるから、ちょっと難しいよなと思って。でね、売ってさ、300円ぐらいのものを売って、で俺にさ、例えば200円とかね利益が出るんだったら、お互いにいいじゃん。なんつーの、俺もお金がいっぱいもらえるし、みんなもせっかく買ってるんだからパルにプラスになるようにね、で募金ついでに物買ってるんだしってなったらいいのに、売ってもプラス50円とかだったら、俺もなんかあんまりお金もらえないし、なんか発送の手間ばっかりかかるし、みんなもお金払ってるのに、そのお金のプラスの料金っていうのが俺に全然入ってこないしみたいなさ、何のために買ってんだかみんながわかんない感じになっちゃうから、一番いいのはなるべくお金少ないけども利益率が高いっていうのがお互いにいいとは思うんだよね。だからその辺をちょっとうまく探したいなと思うんだけどさ、だから脱税の売ってもしょうがないじゃない。ティッシュ、そのね、フィルムにプリントされてればまだいいけどさ、中にそのなんか印刷した紙を差し込んでね、それでやってると、いや、どうかなみたいなあるじゃない。だったらね、100円ショップで無地のね、ティッシュ買ってくるから、パル、そのティッシュにさせる紙だけ印刷して送ってくれよみたいな。むしろその紙をネットで公開したら、それダウンロードしてみんなでコピーして使うからみたいななっちゃうじゃない。そうするとなーって、あんまりなんかその価値観がないよなーと思って、まあ、そんなの考えてねちょっといますけど、なんかいいねものがあったらそれを作りたいと思っておりますね。そんでみんなでね、俺に募金して、さらにねなんか商品がもらえて、そして俺もお金がもらえると、みんなでウィンウィンになりたいなというところで、お金が欲しいんですというねところなんですけども、まあそんなんで、じゃあ今日もねちょっと長い間お時間おしゃべりしてしまったので、この辺でということで、来週なんですけども、来週は何かな、来週はもう11月、震えが止まらないんだけど、いや早い、今年あともう2ヶ月しかないんだけど、11月の2日日曜日、また23時からねやっていきたいと思います。まあそんなんでね、今日は他ね、なんか喋ろうかなーって思ったことは大体いいんだけど、まあちょっと燃え尽き症候群的なところでね、体調も崩しちゃってるのと、やる気が出ないのもありますし、あと11月15日誕生日なので、それまでに一回その出会いの場というか行きたいなと、マチコンとかなんかそういうパーティーとか行きたいなと思ってるんだけど、なんかいいのがなくてね、このままだと行かないで終わっちゃいそうな感じがするなーっていう、そんな感じですかね。あとはまあちょっと他の話はまた来週ねしようかなと思いますから、まあそんな感じで、まあ今日も半分ぐらいアニメの話しちゃいましたけども、まあもしよかったらね、今日のアニメとかもねちょっと参考にしてね、まだまだ まあ、例えばニコニコ動画とかでさ、一斉放送したりとかね、あったりするから、あと1話とかはね、見れたりするからさ、そんなんでチェックしてもらえたらね、いいかなと思います。じゃあそんなんでね、今日もね、長いお時間お聞きいただきましてありがとうございました。なんか鼻声ですいませんでしたけども。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。